こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は大川弥生による新書で、生活不活発病、すなわち肺葉症候群の考え方を一般読者にも分かる形で解説した健康医療実用書である。中心にあるのは、病気や加齢そのものよりも動かないこと、動けない状態が心身機能の低下を招き、さらに生活動作や社会参加まで狭めていくという見方である。著者は単なる運動不足論ではなく、生活全体の不活発化がどのように悪循環を作るのかを ICF 的な枠組みも踏まえながら整理している。災害後の高齢者支援、入院や安静の長期化、介護現場での対応など、実生活に直結する問題意識が強い点も特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生活不活発病を単なる運動不足ではなく病態として捉える視点。本書の出発点は、動かないことを気合や習慣の問題ではなく心身機能の低下を伴う病態として明確に位置づける点にある。生活不活発病は肺葉症候群の別名として語られ、外出や運動の減少だけでなく生活全体の不活発化によって起こると整理される。ここで重要なのは、筋力低下だけを見て判断しないことである。疲れやすさ、歩行や立ち上がりのしにくさ、頭の働きの低下など複数の変化が少しずつ重なって表面化するため、明確な初期症状がない段階でも進行している可能性がある。こうした見方は、年齢のせいとして片付けられがちな不調を予防可能な問題として捉え直すことにつながる。次に、社会参加、生活動作、心身機能をつなぐ3層構造の理解。本書の理論的な核は、人の生きる活動を社会参加、生活動作、心身機能の3層で捉える点にある。社会参加は目的、生活動作はそのための具体的手段、心身機能は生活動作を支える基盤として整理される。この順序は単なる分類ではなく、上から下へ制約が波及する因果関係を示している。例えば、社会参加の機会が減れば、話す、歩く、出かけるといった生活動作が減り、それに伴って筋力や認知機能などの心身機能も低下しやすくなる。著者はこの関係を逆に考え、心身機能だけを鍛えるのではなく、社会参加を含む上位層から回復を考える必要を示す。介護やリハビリを身体訓練だけの問題に閉じない点に、この本の独自性がある。さらに、悪循環を止める鍵は生活全体の活発化にある。本書では生活不活発病を進めるメカニズムとして、活動と心身機能の悪循環、活動と社会参加の悪循環が繰り返し説明される。病気や怪我の後に安静が長引くと動く機会が減り、金台はさらに弱り、結果として動けなくなる。この循環を断つには特定の運動だけを増やすのでは不十分で、一日の生活全体を活発化することが必要だとされる。ここでのポイントは、体操や訓練だけを万能視しないことである。食事、家事、会話、外出、役割のある行動など、日常のさまざまな活動が連鎖して機能を支えているからである。著者は、本人の努力に任せるのではなく、環境や周囲の支援を含めて活動量を増やすことを重視しており、予防と改善の両方に応用できる実践的な考え方になっている。そして、災害時や退院後に生活不活発病が起こりやすい理由。本書が特に強く扱うのが、災害後や療養後に生活不活発病が多発するという問題である。避難所生活や仮設住宅、長期入院、手術後の安静などでは、本人が動きたいと思っていても動けない条件が重なりやすい。著者は、その理由をすることがない遠慮、環境の悪化という観点で整理している。つまり、生活不活発病は本人の意欲不足ではなく、行動を妨げる環境要因と社会的要因の影響を強く受ける。だからこそ、支援者や地域の役割が大きい。災害時の注意喚起や入院直後からの早期離症が重視される背景もここにある。本書は、動かないことを個人の責任に還元せず、生活環境の設計と支援体制まで含めて考える視点を与えている。最後に、善意の支援が逆効果になることを防ぐ介護と支援の再設計。本書のもう一つの重要な論点は、良かれと思った支援が生活不活発病を強めることがあるという指摘である。例えば、本人の負担を減らそうと何でも代わりにしてしまうと、かえって生活動作の機会が奪われ、社会参加も縮小しやすい。著者は、過保護や過介助を単純に否定するのではなく、本人が自分でできる部分を残しながら必要な支援を調整する重要性を示す。これは介護現場だけでなく、家族が無意識に行いがちな先回り支援にも関係する。さらに、住み慣れた環境が認知や身体活動を支えているという視点も重要で、生活環境を大きく変えることが必ずしも善ではないことを示す。支援を与える側の善意を問い直し、本人の役割や参加を守る設計へと発想を転換させる点に、本書の実践的価値がある。結論として、この本は、医療や介護の専門職だけでなく、高齢の家族を支える人、退院後の生活を整えたい人、 災害時の健康問題に関心がある人に特に向いている。読むことで動かないことがなぜ危険なのかを、気分や根性の話ではなく、機能低下と生活環境の相互作用として理解できるようになる。さらに、運動を増やせば良いという単純な発想ではなく、社会参加、生活動作、心身機能をつなぐ全体設計として予防を考えられる点が実用的である。同種の健康本と比べて本書が際立つのは、生活不活発病という概念を軸に介護予防、リハビリ、災害支援、家族の関わり方まで一貫して結びつけていることである。日常の支援を見直すための理論書としても、現場での判断の補助としても価値が高い。ご支援いただける場合は大川弥生、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。